Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキ島 Facebook ページの管理集団、IKIs11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、うん、イキ島ポッドキャスト第295回ということで、はいはい、MC の石本です、うん。そしてもう一方、この方です。う
ん、台車です。
はい、ああ。これ言えないですね。話し合いの30分くらいにしたいと思いますけど、これはちょっと、はい。というところで、はい、置いといてですね、うん、お盆ですね。
お盆ですね。はい、お盆の真っただ中ですね。
はい、僕は一足早くお盆休みを終え、はい、はい、もう今日から働いておりますけども、
お盆休み欲しい。
はい、そう、福山先生はもう毎回ですね、言いますけども、盆、うん、と正月が一番忙しい。しいというですね、うん、はい、そんな感じですけども、昨日実は日曜日、
はいはい、
深夜便でちょっと帰ってきたんですけども、はい、もう対馬の方も含めてですけど、
うん、
まあ船が多いですね。
あ、そうなんですか、はい、なんか今年なんかな、うちのが言ってましたけど、はい、なんか積み残しが出てるって話です。
あ、そうですか、う
ん、2等でも乗れなかったみたいな、はい、誰かが言ってたって。
なるほどな、それもです、ね、はい、確かにですね、2泊3日で行って、金曜日のですね、夕方に出るフェリーで行ったんですけども、その時に帰り、もし深夜便とかだったら、うん、満員になる可能性もありますので、早めにお越しくださいって、
確か
に
深夜便も？
そう、窓口に言われたんですよ。深夜便だったらって言われたので、もしかして深夜便の方は、
ね、
対馬の方もいっぱいいらっしゃるので、
そうなのかもしれない、ね、
はい、なのかもしれないので、まあ、これからっていう方はですね、
だったり、早めにちょっと今年は予約した方がいいです、ね、ですね、
今から帰るっていうような方はですね、
9月の第1週の土曜日だか日曜日だかも、はい、なんかもうほぼほぼ埋まってるっていう話ですね、はい、
そうなんですね、ちょっといろんなイベントもあるみたいなので、そうそうそう、はい、ね、なのでですけども、そんな中また台風もやってきてたり、
まあでも大回りしてからですね、
はい、それがなんか今台風が3つぐらいなんか来てますもんね。 うち2つはもう完全に関係ない感じですけども、はいはいはいはい、なんか1個だけはちょっとですね、なんか来そうな感じのですね、はい、台風が1個ありまして、今アメリカ海軍の台風情報で、
これが一番、
そうですね、一番近づいてるやつで、まあちょっとですね、北の方に寄ってきたら、もしかしたら、これが、ですね、日本時間じゃなくて、国際標準時間なので、これプラス9してもらえばですね、なので、14日の21時ぐらいに今、桜島のあたりに、これでは予想になってるような感じですけど、ちょっと北にそれたら少しっていうのは、だから14日から15日にかけてっていうですね、これが流れる頃にはもう結果は分かってるなと思うんですけども。16
日、留学生迎えに行かなきゃいけない。
あ、そうですね、16日はですね、もうこれを見る限りじゃ、だいぶ、もう、チェジュ島とかの方に行ってるので、大丈夫かななんて、もともとこの台風が弱いみたいだからですね。はい。なのでっていうところはありますけども、まあ、これからまだ台風の目みたいなのはいっぱいあるみたいなので、はい、これが高気圧の割れ目がですね、1個できたらもうどんどんどんどん来るっていう、
ね、
はい、ところもありますので、まあ、台風には気をつけていただきましょうと、はいはいはい、ただ農家の方は皆さん雨は降ってくれと、
そう、ね、今もうね、包みとかカラッカラ
で
も
みたいです ね、はい、ということなので、
これ穴が抜けてんのかっていうぐらい水ないですね。
そうですよね、ということで、なんか雨乞いかなんかしなきゃいけないかなと思うんですけど、昨日福岡でちょっと、はいはい、ウルトラマラソンに向けてちょっとジョギングしてたりとかしたら、逆に福岡もゲリラ豪雨もゲリラ豪雨です、ね、
あ、なんかすごかったみたい
ですね、猛烈な雨でですね、本当に前が見えないとはこのことかぐらい雨が降りましたね、はいはいはいはい、
はい、息は何にも降ってないですね。
そう、なんかこれ雨浴びながら、これちょっと体濡らしたまま息に行ってからこれ絞りたいなと思うそれぐらいびしょ濡れになりましたね、
たったちょっとの、そんなにほら、
そうなんです、そうなんです、
60キロぐらいしか離れてないじゃないですか、はい、それでもやっぱ全然違うんですよ、
ね、で、なんか今日ですね、帰ってきて仕事しながらですね、うん、言ってたら、なんか息の方は福岡の方が真っ黒に見えたんですね。なんかそういう
入道雲もすごかったって言ってましたよね、
はい、息に来んかなと思いながら見てたって言ってましたもんね。
なるほど、そうね、一雨来るとまた違うんでしょうけ
どね。そうですね、というところでですね、本当、うん、ちょっといろんな天気、暑いだの雨が降らないだの台風が来るだのですね、いろいろありますけど、まあお盆皆さんがまあ、なんか支障がないようなんですね、うんうんうん、天気になってくれたらいいかなと、はいはい、ちょっと無理やり天気の話はまとめたんですけども、は
い、
ちょっとあと1分ほど、
いらないその情報いるかな、
そうですか、ね、
いやいや言っといた方がいいですよ、
はい、そうですかね、
ここはもう、
じゃあ一つですね、はい、どうしても伝えなきゃいけない情報が、今角谷さんが帰ってきてます、
はい、そうなんだ、角谷さん
実はですね、実はこっそり出演交渉したんですけども、ちょっとどうしても今日はということだったので、でも帰ってきてるということだけはお伝えくださ
るほどなるほど、それは伝えちゃうんだ、はい、
ともう一つはですね、うん、大分トリニータがですね、うん、
大きな声で
大分トリニータが再びちょっといい好調の上昇気流に乗りまして、
ここからが勝負やけどね、
はい、実はこの前ですね勝ち越しゴールがですね、はいはいはい、ものすごいスーパーゴールを決めた後藤選手っていうのがですね、うんうんうん、なんとブラジルのメディアまで取り上げられ、イニエスタのゴールよりもすごいゴールが日本で誕生したとですね、ブラジルメディアで紹介されるほどのスーパーゴールだったので、トリニータ、うん、8月11日、うん、あと後藤っていうです、うん、YouTube かなんか調べてもらったら出てくると思いますので、うんうん、ぜひ皆さん見てくださいという、はいはいはい、何の CM か分かんないですけどはい、というところでオープニング終わりたいと思います。
イキ島ポッドキャスト、
イキ島ニュース、
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報ニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います、はい、ということでですね、うん、今日はちょっと壱岐壱岐情報プラザ通信でしたかね、タイトルコールをなかなか覚えないんです
が、はいはい、タイトルコールもらっといたら、
そうですね、もらいましょうかね、はい、でそこでですね、ちょっと前にご紹介したんですけども、壱岐極うまグルメフェアということで、若宮さんにですね、うん、ホテルセントラーズ博多での壱岐極うまグルメフェアの紹介をさせて、壱岐、うん、の丼対決みたいな感じですね、うん、これをちょっと紹介していただいたんですけど、それの第2弾というところで、はいはいはいはい、ちょっと若宮さんが今日ご都合により出演できないということなので、はい、そうなんです
あれ
代役でですね、ちょっと紹介させていただこうと思うんですけども、はいはい、今回はですね、ちょっとなんか規模が大きくなったとか言ったら怒られますけども、うん、すいません。サンパレス。
サンパレス。
はい。サンパレスと、福岡国際会議場、もうベイサイドからほど近いですね。この二つの建物で、うん、行われる。
国際会議場もですか？
国際会議場もみたいです。で、このグルメフェアになるんですけども、うん、こちらが、第2弾ということで、うん、サンパレス内飲食店全店舗と国際会議場でのメニューの詳細ということで、こちらいただいてるんですけども、うん、はいはいはい、まずですね、この期間、
うん、
開催期間が9月の1日から10月の31日水曜日、
2ヶ月間、
そうなんですね、
まあ、10月ぐらいだから学会も多いからね、はい、
そうですね、でちょっと早くないかと思った方ですね、うん、今から今告知するの早くないかと思った方いらっしゃるかもしれないんですけども、うんうん、実を言うと、うん、レストラン&カフェラグーンのお食事メニューだけは8月の20日月曜日からということですので、うん、もう来週ぐらいから、
ラグーンって一番下のやつですね、
ラグーンがですね、うん、そうですね、ホテルサンパレスのホテル1階って書いてますね、はいはいはい、ここだけは8月の20日からということですので、もうちょっと紹介しなきゃいけないということで、ちょっと紹介させていただくんですけども、ね、でということでメニュー、うん、今回はですね、テーマ壱岐牛と山海の恵みということで、うん、こちら出ております、そのグルメフェアということなんですけども、うん、玄界灘に囲まれ全域が壱岐津島国定公園に指定されている自然豊かな壱岐市、うん、貴重な黒毛和牛の壱岐牛を筆頭に、うん、海の恵みにも陸の恵みにも恵まれた食材の宝庫、壱岐の厳選食材を生かしたとっておきの一品をどうぞご堪能くださいということで、はい、はいはい、こちらをじゃあ紹介していきたいと思います、うん、で早速ですね、一番最初に先ほど言いました8月20日からちょっと先んじて、うん、行われるホテル1階レストラン&カフェラグーンさん、こちらは11時から18時ラストオーダーになってるそうです。で、まず3つ商品があるんですけども、1つ壱岐牛ローストビーフ丼、壱岐牛の厳選した部位のみを使用したローストビーフをシェフ特製ソースでということで、こちら写真が載ってるんですけども、はいはいはい、まあどう見てもうまそうなんですね、
美味しそう、
はい、こちらが1980円、
うん、
そして2つ目壱岐牛の焼肉膳、壱岐牛の美味しさを存分にご堪能いただける焼肉にグリーンアスパラを添えてということで、季節の小鉢、サラダ、ご飯、キムチ、お吸い物付きと、うん、はい、いうことで、焼肉膳。そして、壱岐山海の恵み、山海の恵み、オムライス、1800円ということで、壱岐のブランド鶏、壱岐緑、うん、や、こだわりの、 生きの卵ですね、うん、生き島卵、素直な恋卵、山本さんのところですね、生き、うん、さんのお米などシェフが生きで、実際に栽培、うん、飼育しているところまでを確認した一押しの食材をふんだんに使った自慢のメニュー、あの3階の恵みオムライスということで、これもどれも食べてみたいですけども、なんかここまで言われたら、うん、このオムライスですね、なんかちょっと食べてみたいので、うん、ぜひですね、あ、オムライスこっちでしたね、写真、うん、はい、ということでこちら、レストラン&カフェラグーンさん、うん、8月20日からということになっております。
案外ここ奥広いんだよね。
あ、そうなんですね。そして次はですね、ホテル9階、
はいはいはいはい、
博多料理銀河さん、うんうん、ランチタイム11時半から14時ラストオーダー、うん、ディナータイムが17時から21時30分ラストオーダーということなんですけども、うん、
景色いいっす。
はい、ランチタイム生き牛の陶板焼きステーキ膳2800円ということで、陶板を使うことで生き牛の旨味を逃がさず、ービーフ本来の香りや味をご堪能いただけます。小鉢ご飯、漬物、赤だし付きということで、そしてディナータイムでは、生き焼酎プロモーション1杯600円からということで、これは、ここに載ってるのは、生きの花さんのですね、焼酎が載ってるんですけど、これなんか、いろんな、おそらく生き焼酎が楽しめるんじゃないかなとですね。どうですかね、生き焼酎プロモーションと書いてるだけで、1杯600円からと書いてるので、いろんな焼酎が、はい、あるんじゃないかなと、はい、期待したいと思います。
追加情報。
はい、よろしくお願いします。ということで、これがホテル9階、博多料理、銀河さんのメニューになります。そして続いてはですね、ホテル10階、うん、展望レストランラピュタさん、
うんうんうん、
こちらもランチタイム11時半から14時ラストオーダー、うん、ディナータイムは、17時から21時半ラストオーダーということなんですけども、うん、ランチタイム生き牛と三階の恵みパエリア2800円ということで、生き、はいはい、牛のステーキや生き産のサザエ、うん、お米など生き産のこだわり食材を使用した贅沢な一品ですということで、はいはいはいはい、こちら写真があるんですけど本当華やかですね。ね、こちらキノコとかもありますし、うんうん、これは貝類とかもですね、ここに入ってる、
ね、
はい、入ってるような感じですね、はいはいはい、そしてこれがすごいですね、ディナータイム、生き、うん、牛を使用したメイン料理を楽しむディナーコース5820円からということで、これはなかなか豪華なんですね、ディナーコースなんじゃないかなと思うんですけども、こちらは、実際その生き牛を使用したメイン料理の写真がここに載ってるんですけども、はいはいはいはい、ちょっとこれが料理として何という料理なのかはちょっと、
ね、なんかですね、はい、赤ワインにかなんか
なんかそんな感じですね、うん、はい、そんな料理が載ってます。まあディナーコースなのでいろんな食材、いろんな料理が楽しめるんじゃないでしょうかと、うん、いうことですね。そして、最後は、福岡国際会場1階、うんうんうん、レストランラコンテさん。
はいはいはいはい。
で、こちら11時オープン、18時、ラストオーダーということで、うんうん、生き牛の牛丼膳ということで1600円。生き牛を贅沢に使用した牛丼を、生き市芦部町の経営者で取れた、こだわりの卵、素直な濃い卵。ま、うん、山本さんのとこまだ出てきましたね。うん、で、お味噌汁の具にも生き産の海藻を使っていますということで。
なるほど、なるほど。温泉卵みたいな、
は
い。
こちらですね。そう、おっしゃる通り、牛丼に今、温泉卵、これが山本さんのところなんでしょうけども、うんうん、それと、結構地味ですけども、はい、このお味噌汁の具にも生き産の海藻、これ、ね、生きのですね、そうそう、お味噌汁は非常に美味しいですので、はいはいはい、もしよかったらこちらの方もですね。うん、そして、こちら、ラグーンさんではですね、うん、こちら、秋の収穫祭、スイーツフェアっていうのも行われるみたいです。
スイーツ
も
ね、
は
い。
これは、どうなんでしょうね。これも8月からなんですよ。でも秋のだからもっと後かもしれないですね。
そうですね。
はい。毎年大人気のマロンパンケーキ、980円、うん。マロンパフェ、880円のほか、生き産ゆずを使用した和洋のデザートをご提供いたします。ということで、生き産ゆずのパウンドケーキ、ゆずシャーベットとゆずゼリー添え、600円。
ゆずづくし。
ゆずづくしですね。はい、うん、そしてこちら、ゆずシャーベット、生き産ゆずジュレがけ、680円で、はい、こちらも写真がありますけども、こちら、おそらくですね、綺麗な写真を若宮さんがくれるんじゃないかと。はい。ごめんなさい。ぜひですね、こちら紹介してみたいと思います。ということで、こちらがですね、先ほども言いました通り、9月の1日から10月31日まで、レストランラグーンさんだけは8月20日よりということになっております。そしてですね、先ほど奥山先生もおっしゃられた通り、前回紹介したですね、生き極うまグルメフェアのホテルセントラーズさんの方もまだ、はい、開催中です。こちらも、もう一回繰り返しますけれども、8月の10日から9月の17日までということで、壱岐の丼対決、生本マグロ丼対 牛炙りステーキ丼ということで、いずれも1980円ということで、うん、こちらも美味しいものが食べれると思いますので、でね、博多駅の近くに寄られた方はセントラーズさん。はいはいはい、で、ベイサイドの近くに寄られた方は、うん、サンパレスか国際会議場という感じですね。ね、
サンパレス国際会議場もいつまであるかわからないですね。
そうですね。すね、ちょっと再福岡再開発がいろいろありますので。う
ん、話に出てますもんね。
そうですね。で、結構サンパレスさん、今までも息のいろんなことをですね、
は
い
は
い
は
い、
毎年ね、去年も やられてますね。
やってくれてますよね。はいはいはい、ということなので、息とですね、結びの強いホテルですので、ぜひ、うん、皆さんお楽しみいただけたらなと思っております。はいはい、というところで、若宮さんこんな感じでよろしかったでしょうか。
ダメって言われても
思うけどね。そうですね、はい。はい。というところでですね、うん、ニュースの方、今、イケキ情報プラザ通信をお送りしてきましたね。今度は、うんうんうん、ニュースの方をお伝えしていこうと思うんですけども、うん、まずですね、イケ新聞さんの、うん、3面ですね、うん、こちら。旅。遥かなる域ということで、未来座域定期公演ということで、こちらですね、はいはい、どんな話かと言いますと、うん、2日ですね、域、ねうん、国博物館3階多目的ホールで第5回定期公演旅、遥かなる域、小山弥平を救え、うん、を、上演180席が満席になったということで、うん、小山弥平さん、うん、で、朝越し和田山町ということで、うん、こちらじゃあ何の話を行くかと言いますと、うん、あの話です ね、最近お伝えしてなかったので、ね、はい、こちらですね、
どこ行きました、
お域の旅ということで、うん、実を言うとですね、8月になって更新されてないのでですね、ちょっと今どこら辺にいるかっていうのはちょっとわからないんですけども、
今、まあ、暑くてあれかな、
もしかして、はい、そうかもしれないですね、まあ週末を中心に歩くということなので、もしかしたらこの時期暑すぎるのでちょっと控えてるのかもしれないというところあるんですけども、はい、7月30日の時点で、うんうん、行きメーターも100キロを切りましたということで、なんとですね、7月29日現在ここまでで、はい、そうなんです。最近ブラタモリでも話題のですね、はいはいはい、関門海峡のところまで来られてて、はいはいはい、間もなく九州上陸、こちらも7月29日の時点でもうすぐ九州と書いてます。行、う、き、ん、まで 96.4 キロ、100キロを切りましたということで、はいはいはい、歩く行きのイベントですが、いよいよ本州での歩き、あと少しで終え、九州の地へ足を踏み入れるところに、ま、やってきましたということで、うんうん、で、到着は9月の29日ということなので、うん、ちょっと。暑すぎるっていうのもあるので、この時期はもしかしたらちょっとお休みされてるのかもしれない。
ね、あともう2ヶ月。
はい、2ヶ月、まあ、8週間の週末があれば、まあ、96キロってなったんですね。うん、そうですね。はい、もうだいぶ余裕は出てきたと思いますので、ね、もう本当に猛暑も続き、夜も暑いので、玄関先で椅子に座って、夕涼みがてら星を眺めてますとか、いろいろ書いてますけども、
やっぱり。まあ、ね、真昼はね、
ちょっと。そうですね。そしてこちら、息の星空はもっと綺麗かな。弥平さんも星空を見ながら、野村の家族や村人ののことを考えていたのかなというふうに書いてますけれども、そうですね、行きに来て星空をぜひ、うん、はい、見ていただけたら、秋口だからまた綺麗ですよね、おそらくですね、はい、ということなので、お域の旅いよいよ九州に上陸し始めてますということで、また続報が入りましたら、はい、お伝えしたいなと思っております。そしてですね、域新聞さん、今度は4面の方行こうと思うんですけども、34演目を舞い踊る域大々神楽公演ということですね、実は言うと、これ、月ふれあい広場で行われてたんですけども、はい、もう完全に忘れてたんですけども、たまたまですね、うん、この日ちょっと走ろうと思って、月で走ってたんですよね。うんうん、そしたら、遠くからですね、なんかステージが見えるな、はいはい、で、うんうん、遠くから見たらなんか踊ってるな、あ、そうだ、今日大々神楽だ
な、
はい、思って、一人だけ、汗びっしょりの中ですね、はい、ちょっと、少し見に行って、さすがに、ちょっとこれで、周りに座るのもなんだなと思ったら、ちょっと立ち見で10分ほど見て帰ってしまったんですけども、はい、はいはいはい、こちら、月ふれあい広場野外ステージ開かれ、午後6時から午後11時過ぎまで舞人、うん、そして楽人ですね、うん、舞う人、奏でる人が合わせて16人の神官が大々神楽ならではの34演目を披露した、うん、で結構ですね、こちらにも書いてるんですけども、ふれあい広場でキャンプをしている観光客など約300人が鑑賞した、うん、なんかパッと見た感じもっといたようなんですね、それぐらい結構にぎわってる感じで、お店とかも何軒か出てたりとかですね、はい、そんな感じで、
まあ、年に2回しか見れませんからね、は
い、かつですね、ここにも書いてる通り、ふれあい広場でキャンプをしているっていう、このキャンプをされている方も結構いらっしゃってですね、
暑、う
ん
は
い、
かろう、
はい、暑かったと思います。で、バーベキューとかされながら、テントももう開けっぴろぎみたいな感じですね、
そうでしょうね、
はい、いらっしゃってましたけども、結構この大々神楽盛り上がってまして、で、壱岐新聞だけじゃ じゃなくて、うん、長崎新聞さんの方でも、はい、取り上げられておりまして、こちらですね。大々神楽。これが長崎新聞さんですね。なかなかダイナミックな写真が、はいはい、紙相撲を舞う神職ということで、うん、はい、これすごいですね。うん、なんかあの、ね、はい、ちょうど神職の方が、うん、今、宙に舞ってるようなですね、そんな写真がここに載っておりまして、うん、そして、5時間20分にわたり、神職16人が34の演目を舞った。で、見学に訪れた奈良県神社庁の、うん、鈴鹿義種副町長は、うん、56歳は神職だけで行う神楽全国でも珍しい、ね、もっと多くの人が見に来ても良いの、いいのではと話したということで、うんうん、はい、この奈良の方までそうおっしゃっていただいているので、ぜひですね、これを、ね、当該からでもですね、皆さん見に来ていただけたら。ま
あ、次は12月20日ですね。
はい、そうですね、はい。はい。ということで、12月20日、住吉神社でですね。住吉神社
と8月の第1週の土曜日、
はい、はい、が、月浜で、大々神楽ですね。
ここ2回しか見れませんからね。
はい。ぜひ、はい、皆さん来ていただけたらなと思います。はい。はい、というところでですね、次のニュースは何にしようかなと思った時に、うん、ですね、うん、なんか、不審メールが。
おー、そうみたいですね。
はい。7月27日、市内の住民に大手企業を名乗る不審メールが届いている。で、アマゾンでしたっけ？
あ、じゃないですかね。ですがね、もう結構ね、はい、アマゾンも来るって言ってますからね。
はい。同社によると、メールは実在する大手インターネット企業を語り、料金が未納になっています。連絡なき場合は法律に則り、うん、厳しく対処しますなどと言って、うんうん、電話をかけさせ、会費など数万円から数十万円を騙し取ろうとする内容、被害は出ていないということで、うん、同社は身に覚えのない金銭の要求は詐欺と疑い、うん、家族や警察に相談してほしいと呼びかけているということで、まあ、基本的に、メールで未納になってますが、請求してくるのは、うん、もう全部嘘と思ってもらってですね。
そうですね。はい、一発目のメールで、法的手段がなんとかかかるっていうのは、まだありえませんので。は
い、
ま
ず、ちょっと、お支払い、急いでくださいね、とか、そんな、まず最初、丁重なはずですのでですね。はいはい、そこら辺は、ちょっと、ちょっと気づいていただけたらなとですね。そうですね。で、ご家族の方もですね、うん、周りの家族の方にちょっと声かけをしていただけたらなと思っております。うんうん、そしてですね、はい、続いては、壱岐ウルトラマラソンなんですけども、いよいよですね、エントリー終了まで3週間を切りましたということですね、うん、はいはいはい、ちょっとここでご報告事が、はい、ありましてですね。
結構100キロね、エントリーされてました、ね、
はい。で、ちょっとですね、じゃあその100キロのエントリー状況なんですけども、うん、8月6日現在ということで、うん、現在の申し込み人数は100キロの部が391名、うん、500名がですね、うん、限定なので、あと109名、うん、今108名になってるかな。うん、50キロの部が。
わかりました、今さ。今さりげなくわかりましたかね。
50キロの部が。
107だと思う。森健さんもやってるから。
なるほど、なるほど。50キロの部が155名です、うん。たくさんのご応募ありがとうございます。エントリーは先着順になりますので、お申し込みはお早めに。
そうね、100キロの出ようかなと思う人は早めに、
ね。そうですね。はい。もしかしたら初の、定員、ね、ですね、オーバーになる可能性もあります。うんうんうん、で、8月31日金曜日23時59分、もうこれが流れる頃には、うん、もう、半月ぐらいに、はいはいはい、はい、なっておりますので、ね、ぜひですね、で、宿泊なんかの予約とかもありますので、皆さんお早めにというところで、うんうんうん、ああ、やばい、もうあと100名しかないと思った、ね、私、これを見てですね、うん、ついに100キロを申し込んでしまいました。
出た、
はい、もう覚悟を、はい、決めようかなとですね。
出た。
はい。というところで、壱岐ウルトラマラソンで。
コース去年と一緒でした、ね、
おそらくそうだと思います。
まだ発表になってないんです
か？なって、なさそうですよね。どうでしょうね。とりあえずコースっていうのがまだないですもんね、うん、ここにですね。
そうですね。
はい。
また今年もレオパレスさんが。
そうですね。はい、ちょっと、レオパレスさんもいろいろ大変かもしれませんけども、うん、よろしくお願いいたしますと、はいはい。はい。で、なんかインスタグラムだったり、ツイッターとかも最近始められてるので、うん、はい。こちらなんかもいろいろ、今日ですね、これ収録している8月13日ですけれども、うん、応募締め切り8月31日まで3週間を切りました。エントリーをお早めに引き続き情報拡散よろしくお願いいたしますと。うん、そしてですね、これがですね、8月7日に更新されたツイートなんですけども、はい、ボランティア募集開始しました、うんうんうん、当該からのご参加も大歓迎です、うん、応援予定の方もボランティアとして参加してみませんかということで、うんうんうん、実は私の周りもですね、はい、今年はちょっと出れないから、うん、怪我したとかですね、うんうんうん、そういう方はボランティアで参加するよとか言ってた方もいらっしゃったんですけども、こちらのボランティアというところがですね、どこかにありましたね、これか、 エイドステーションを、やりませんか、一緒に盛り上げてくれませんかというような感じで、ここにボランティアの活動内容って書いてるんですけども、大会前日、大会当日、ですね、10月19日金曜日、大会当日10月20日土曜日に、まず選手受付、うん、これは前日になりますね、壱岐島ホールで、12時から18時頃、うん、こちらですね、去年びっくりしたのが、イレブンメンバーの人もですね、実を言うと一人、
うん、は
い、してまして、はい、直接手渡されて、はい、僕全然気づかなくてですね、で、それで渡されて、ちょっとぐらいの
感じ、女性人です。
女性人ですね、はい。で、荷物受け渡し、はいはい、ですね、あとコース誘導、うんうん、そしてエイドステーションというところで、うん、まあ、いろんな形で参加できると思うんで、支給されるものとして、はい、お弁当とかもですけど、スタッフウェア T シャツですね、うん、これですね、結構去年のですね、ここだけの話、うん、スタッフ T シャツの方が良かったんですよ、ね、なので、このスタッフ T シャツが欲しいなんていう方もですね、で、こちら2018年9月14日金曜日まで、うん、募集しますということですので、こちらもまだちょっと余裕がありますけども、うん、まあ、ちょっともう考えてる方はですね、前は、前は急ぎで、はい、ボランティア参加で、申し込み方法なんですけども、うん、ファックスまたは E メールにて提出してください。壱岐、うん、ウルトラマラソン実行委員会事務局、E メールが IKI、IKI-CINCO@CITY@IKI.LG.JP ですね。うん、もう一回言いますね。IKI-SHINKOU-CINCO ですね。IKI-CINCO@CITY.IKI.LG.JP ですね。うん、もしくは、こちらから、ボランティア申し込み用紙っていうのがインターネットのサイトから、ダウンロードできますので、うんうんうん、こちらをファックス 0920-474360 から送ってくださいということですので、ぜひ、こちらですね、我こそはという方、ボランティア募集ですね、ちょっとお待ちしております。
サッフ T シャツがいいみたいです。
そうです。今年がどうか知りませんけど。はい。ということで、ちなみに先ほど言った公式ツイッターアカウントなんかも、7月20日に開設されましたということで、@iki_ultra ですね。うん、iki_ultra ということになるので、ぜひこちらの方もフォローをよろしくお願いしますというふうになっておりますので、皆さん、iki ウルトラマラソン、いよいよ近づいてきました。はい、はい。個人情報、ダダ漏れさんも100キロに出ると。
お、
はい、
そうなの？
はい、そうです。もう、出ます。
すごいね。
勝手に言ってよかったのか、知らないけ
ど。途中でアスパラ焼こうかな。
ああ、そうですね。はい。どこの関門で引っかかるか分かんないけど、出ますと言ってたので。
そうか。
はい。勝手に宣言しましたのでですね。もう出ざるを得ないことになりましたので、はい。うん、お待ちしておりますと。
はい、はい。はい。森健さんは？
森健さんは最近会ってないんですけども、でもこの前ですね、ちょっととある情報によるとですね、ええ、100キロの話をしたら、ちょっと前向きだったという情報が、うん、入ってきましたので、森健さんも出ます。勝手に言ってますけど。
なるほど。
はい、というところでですね、はいはいはい、ニュースの方もう一個ぐらいと思ったんですけども、さすがにニュースが、帰り村上さんのニュースとかもなんかありましたね。
そうね、そうそうそう。
なんか、はい、運営母体が変わるということで、そうですね、富裕層向け宿泊施設の運営や、うん、旅館のコンサルティングなどを手掛ける株式会社、うん、
オンコチシンですね。
はい。2日、勝本町の旅館、帰り村上の事業を継承し、1日から運営を開始したと発表した。うん、同社では、瀬戸内リトリート青なぎですね、うん、に続く国内2番目の直営施設となります、ね、ということで、はい。こちら、だからまあ、そういう意味ですごく価値があるとみなされているという帰り村上さんなんですけども。
景色は最高
ですね。最高ですよね。うん、はい。実を言うと、それこそさっきのウルトラマラソンの話じゃないですけど、僕、最近ですね、夕方走るときは、この村上さんの裏、湯の本湾のところの道をですね、何往復かするっていうのをちょっとやってるんですけど、もうここの夕日はですね、
最高ですよね、
もう本当に最高です。
はい、だから村上さんの、和食の、鏡張りのところから、
カウ
ンターに座って見る景色は、もう最高ですよね、は
い。なるほど。で、よく言う、息の人はここに入れないなんて言われたりしますけど、
その辺
は、はい、ガスレターだそうなので。
予約すれば入れます、
はい。よかったら息の方もですね、利用してみてはいかがでしょうか、うん、というところで、今週のニュースこの辺で終わりたいと思います。
壱岐島ポッドキャスト。
この番組は壱岐島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。壱岐島フェイスブックページに興味のある方は Facebook 上で壱岐島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて壱岐島と検索していただくと、壱岐島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。